皆様こんにちは。フォレスタの澤田薫です。毎週金曜日午前10時、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、冒頭から一人で進めておりますが、実は MC の横山くんが体調を崩してしまい、今回はお休みとなります。先週末は気温の変化が激しく体調を崩された方もいると思いますが、お聞きの皆様もお気をつけてお過ごしくださいませ。ということで、今回はチームラジフォレからこの方に助っ人で来てもらいました。
はい、皆さんお久しぶりです。
はい、誰でしょうか。
普通でいいですか。
大丈夫です。
皆さんお久しぶりです。というか、あの先月出たような気がするんですけれども、
はい、
また戻ってきました。
はい、
はい、皆さん改めまして竹内直樹です。
わー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
いや、横山君、うん、大丈夫ですかね。
ねえ、なんか気管支の、はい、炎症を起こしたって言ってたんですけどね。
あ、なんかあの、うん、気温の差が ね、やっぱり今ありますんでね。
そうそうそうそう。
っていうか、うん、去年の今頃もなんかこんな、なんていうか、横山くんが、
はい、
なんかあのね、喉の、
ね、ポリープができて。
そうそう。なんかデジャブのような気がするんですけど。
本当に1年ぶりの感じですよね。本当にデジャブに感じたんですけども。
はい、そうですね。
はい。はい、まあそういうことで、
はい、
ね、今回は、お忙しいとこ本当にありがとうございます。い
や
い
や、大丈夫ですよ。
はい、今日もね、楽しくやってまいりたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは本日も張り切ってまいりましょう。2022年10月14日金曜日、ラジオデフォレスタ、略して
ラジフォレ。
私たちコーラスグループフォレスタは、古き良き時代のさまざまな歌を大切に歌い継ぎ、聴く人の心に安らぎと生きる力をお届けすべく日々活動しております。はい、ラジオデフォレスタ、略してラジフォレの時間です。ということで、竹内さん、
はい、
本当にさっきも言ったんですけどもね、はい、突然の出演本当にありがとうございます。
今日はお休みでしたから。
あ、本当ですか。
はい、お休みでしたから。
なんかね、
大丈夫ですよ。
この休みの時にちょっと、
はい、
後ほどなんですけどね、
はい、
どっか行ってきたっていう話なんで、
はい、語らせてください。
はい、聞いていこうと思うんですけども、
はい、
横山くん聞いてますかね。
はい、あ、今日は横山くんのグンブームのね、
はい、
頑張りますよ。
はい、
はい、
ね、頑張ってまいりましょう。
はい、
ということで、早速なんですけど、
はい、
先日名古屋公演 ね、ありましたね。
ありましたね。
僕初めて行ったホールなんですけど、
はいはいはい、
とてもなんかクラシカルな
作りで、そうですね、
うん、
まあ、琵琶湖ホールとか、
はいはい、
新国劇場とか、
うんうんうん、
でやっぱり似てるホールですね。
似てますね、はい、オペラをするような。
そうですね、
こうステージ側から見るとこの両サイドがなんか、
はい、
ヨーロッパでいうボックス席のような形に見えて ね、はい、とてもなんかおしゃれというか。
そうなんですね。あと、いや、四面舞台っていって、うんうん、オペラの、
はい、
本当に後ろ横とね、はい、そのままスライド式でこう移動して転換ができるっていうね、
ステージ上がですね、はい、場面を転換するときに、ま
あ、はい、数少ない本当に素晴らしいホールですね。
そうなんですか。はい、ちなみにあのホールで歌ったことは、
いや、聞きに行ったことあるんですけど、実際舞台に立ったの今回初めてですね。
初めてなんですか。
はい、そうですね。
もう竹内さんなら、ね、
はい、
全国いろいろ各地回ってるんで。
いやいや、とんでもないです。あ、はい、ないですか、あそこホールは。
全然ないですね。
あ、なんかね、はい、あの塩入くんがここで、はい、あのホールで蝶々夫人で、
あ、
はい、オペラで、あの新刊という役で、はい、出たことあるってね、あの、うん、言ってました。
あ、そうなんですか。うん、よくあの雑誌とかでは見たことあるんですけど、うん、あのホールでオペラをやってるっていうのは、うん、なかなか僕も来ることがなくて、うん、今回、うん、歌わさせていただくことができて、
すごい舞台から見ても、うん、ね、ホールでした ね、はい、うん、5階席まであるんでしたっけ。
いや本当見上げちゃいましたもんね。
そう
しかもあのなんかお客さんが入らないときはシャッターが閉まって、
そうですね、
ね、
う
ん、あのすごいホール、響きのいいホールにできる感じ
です。でもそこまで今回お客さんね、うん、おられましたよね。
すごかったです
ね本当に。
いや
僕もあんなにね上を意識しながら、ね、うん、歌うっていうことは本当久しぶりで。
久しぶりですよね。
はい、そうなんですよ。
あのコロナ禍前の雰囲気がだんだん戻ってきたというか、
本当、ね、このまま戻るといいですね。
そうですね、
はい、
そして、
はい、
ね、名古屋といえば定番じゃないですけど、帰りみんなが
はい、
新幹線ホームのきしめん、はい、のね、きしめん屋さんにダッシュするんですけど、今回は、はい、
そうですね、実はね、はい、僕たちはきしめんではなくて、はい、まあ相変わらず、
はい、なぜかラーメンを、
ラーメンね、僕たちが2人揃うとなぜかラーメンの話に必ずなってしまうということで。
そうなんですよ、
まあ、名古屋の後もきしめんではなく、うん、味噌カツでもなく、
はい、
はい、ラーメンでしたね。
そうですね、
はい、
あの今回本当にきしめんが頭に浮かばなかったんですよ。なんか
そうですね、
ラーメンのことで頭がいっぱいで、
まあね、近くにねそういうラーメンのそういう、
はい、ストリートみたいな
ありますから ね、
ありま
でもあまり時間なくて
そうい
やもうほとんど味覚えてないですよ
僕やけどしちゃいました
も、もう本当に僕噛んでないような気がしますよ。
ですよね、
はい、
あの竹内さんの丼見たら、はい、チャーシュー何枚か残ってました
から、ね、ていうかあのブログで、ラーメンの写真載せてましたよね、
はい、そうですね、
あのチャーシューにさらに僕、うん、チャーシュートッピングですからね、
あの倍
倍ぐらい入ってますからね。
あの倍の量が入っててね、
はいはい、
しかもそのチャーシューがねちょっと脂身が多くて、
はい、そうなんですよね、
あまり
あのあとちょっとこう、ね、新幹線でねちょっとこうプッていう感じにちょっとなりましたけどね。
はい、
はい、
なんかそんな感じだったんですけど、僕は結構、はい、あの喜多方ラーメンの感じがして、
ね、
結構好きだったんですけどね、
うんうん、そうです
ね、うん、とてもいい今回も思い出になりました。
ありましたね、はい、やっぱ食欲の秋なんでね。
そうですね、
うんうん、
そう食欲の秋といえば、
はい、
何かこの頃ありますか。
何かこの頃、
はい、
というかまさに今日ですね。
今日ですか。
その話もここでしていいんでしょうか。
もうどんどんしていただければ。
今日お休みだったんでね、
はい、
ちょうど昨年の夏ぐらいにですね、
はい、
えりママさんっていうね、
は
い、あのよく
メールコーナーで、
はい、ご紹介、
はい、そうですね、
いただいておりました、
はい、
方でですね、
うん、
我が町に、
うん、
なんかこう僕が伝言版で聞いたんですよね、
うんうん、
なんか美味しいおすすめのお店があれば教えてくださいということで、
うんうん、
でそれでですね、我が町に美味しい、メンチカツ、
はいはい
はい、があるので、
うん、
ということでご紹介いただいたんですけど、
おーお
ー、でずっと気になってたんですよ、
はい、
でその後ですね、うん、僕行きたいなということで、
うん、
したら詳細を送っていただきまして、
はい、
ずっと気になってたんで、
うん、
よし今日は休みなんで、
う
ん、そこまで行ってメンチカツを食べてこようと、
はい、
前日にですね、
はい、
食べログできちっと、
うん、
休みもチェックして、
はい、
よし行こうということで電車を乗り継いでですね、はい、今日のこの リポートのために、
はい、
ヤジホリのためにちょっとネタを提供しようと思って、
素晴らしい、
ちょっとその食レポをしようと思ってね、
はい、
行ったんですよ、
うんうん、
で駅からですね、500メートルぐらい、はい、歩いて行って、
まあまあ、
でその角を曲がれば、
うん、
そのお肉屋さんということで、はい、曲がったらですね、いつもなんか行列してるって書いてあったんですけど、
うんうんうんうん、
全然行列してないんですよ
やおや
なんかこう人の気配を感じないんですねでそのまま進んでいくとですね、
はい、
張り紙がしてありまして本日定休日って、ね、書いてました なんかあのコロナ禍になってですね、あの水曜日もですね、はい、まあ、本日水曜日なんですけど、うん、もう休みに加わったようで、今はあの土曜日と日曜日、はい、そして平日は木曜日だけ、
3日間しかやってないんですか。
そうなんですよ、らしいです。大変ショックを受けました。
いや、それはショックですね。いや、ということだったんですけども、はい、エリママさん、
はい、すいません、ね、あの今回は下見ということで。
じゃあまた行くということで。
また絶対行きますよ。
ねえ、いや、そこまで行ったらやっぱり食べてみないとね、
は
い、
そうでしょ、
も
う
気持ちが落ち着かないですもんね。
そうなんですよ、あの ずっと気になってて、休みの日にいつか行けたらいいなと思ってね、ということで今日行ったんですけどね、はい、まあ、見事にお休みでした。
あ、
はい、でも、まあ、まあ次回またもうね、楽しみがまた増えたということでね、はい、すごい楽しみにしてますよ。
じゃあそのリポートは次回、
はい、
また
いつになるか
わからないですけど、
いつになるかわからない。でももう場所はあの実際に行ってチェックしたんで、すぐ行けると思います。
すごいですね、はい、この何ですか、はい、1年前に聞いたメールで、
はいはい、
今日たまたま
そう
代役で来ていただいて、
そう
で空いてなかったみたいな。
空いてなかったっていうね。僕結構そういうの多いんですよ。この日に食べに行こうって言ったらね、定休日っていうのがね、
わかります。
でそのせっかくなんで来たんでね、うんうん、ランチをそこで食べようと思って、うん、やっぱり検索して、
はい、
あのまあ、地元の方にも、まあ、有名な、うん、あの洋食屋さんが古くからある洋食屋さんって行ったんですよ。お
うおう、
で定休日木曜日って書いてあったから、水曜日空いてると思って行ったらですね、隔週水曜日休みで、その隔週に当たりまして、え、休みってなりましてね。
あそこも空いてなかったんですか。
空いてなかったんですよ。でもう一つね、あの、
はい、
美味しいカレー屋さんがあるということで、そのお肉屋さんの近くにカレー屋さんがあるということで、
はい、
今度はですね、
はい、
もう念入りに調べて、あの定休日ではないと言って行ったんですよ、うん、
はい、
で行ったらですね、臨時休業って書いてました。もうね、本当にそういう星のもとにね、つくづく生まれてるんだなと。
すごくないですか。
すごいでしょ。
全滅ですか。
全滅でした。もう本当に、まあ、逆に次へ本当に絶対来ないと。
いや、そういうことですよね。
ということですよね。
うん、
まあ、こうやってね、まあ、視聴者の方からもいただいた、ね、
はい、
そういうメールとか内容もですね、うん、しっかりとね、私はあの、
リポートしていただいて、はい、
リポートちゃんとしてますから、実際に行ってみ、行って、
はい。
ということで皆さん、あの、皆さんの街にも参りますから、
はい、
美味しいものがあったら、皆さんぜひ教えてください。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
さあ、ということで、
はい、
話が盛り上がってきましたが、
はい、
ここら辺で、
はい、
毎回お届けしている、
はい、
リポートコーナーへと、
そう、
参りたいと思うんですけれども、ね、
はい、
今回竹内さんに来ていただいたので、
はい、
竹内さんの分を、
はい、
聞いてみたいと思うんですけれども、
なるほどね。
はい、お題が、今まで作った料理の、
はい、
ベスト料理ですか。
てかこれなら自信作ということですよね。
はい、
それまあ僕が皆さんに聞いてみたいなとかあって、
そうです、
はい、まあ、じゃあ僕の、
はい
はい、リポートしてくれるということで、
はい、よろしくお願いします。
は
い、
僕はですね、
はい、
何ですかね、
うん、
卵パン。
え？
卵パン、まあ、いわゆるフレンチトーストです。
あ、
でも子供の頃から卵パン、はい、卵パンって言ってたんですよ。で母親が、うん、いつも作ってくれたんですよね、うんうん、朝ごはんにですね、
はい、
まあ、普通に、まあ、食パンに卵浸して砂糖出てね、うん、
はいはいはい、
ちょっと甘めのなんですけど、
うん、
あれ大好きでね、でもうどんなになんかこう調子悪いとか、
うん、
なんかこうお腹がっていう時でも、
うん、
あれが出てくるとね、もうひょいひょいひょいひょいひょいぱくひょいぱくね食べてしまうんですよ。でね、自分で作ってもね、
うん、
あれだけはね、なんかこう、うん、うまくできるんですよ。
はい、その何ですか、砂糖の配合とかそういうのが。
そうなんですよ。まあ超甘めですよ。
あ、
はい、一番最初に作った時は、
はい、
甘みがやっぱ足らなかったんですよ。で自分で砂糖を入れるのですけど、その砂糖を入れる量が、
うん、
いやこれは多いだろうと思って。作ったら、
うん、
甘み足りないんですよ。お母さんどんだけ入れてたんだろうと思って、まあちょっと多めにバーッとこう入れすぎかなっていうぐらいに入れたらですね、 ちょうどよかったんですよ。こんなに入れてたんだってね。まあだから毎日は作れないんですけど、うん、なんかこう疲れた時とか、うん、なんか元気出したいな時はね、うん、いやもう大量の食パンでですね、その卵パンというか、うん、フレンチトースト。
フレンチトーストですか。
いや、うん、マジ美味しいですよ。今から僕作りましょうか、そこから。
あの、今は大丈夫です、
ね。大丈夫ですか。
はい。あの、っていうか、僕数年食べてないですね、フレンチトースト。
でもね、フレンチトーストまた外で食べるのとね、うん、やっぱ違うんですよ。なんかこうちょっとこう上品にこう粉の砂糖が振ってあるとか、じゃあ蜂蜜がかけたじゃないんですよ。
違うんですか。
はい、もうシンプルでね、もう食パンであの卵をひたひたに浸してちょっと砂糖を多めに入れて、でもちょっとこう半熟というか、はい。それね、結構自信作です。
へえ、
はい。
じゃあ、あの、今日じゃなくて、近々、
はい、
それ作ってもらえますでしょうか。
はい、わかりました。作りましたよ。というか、全然家で作れますから。
あ、本当ですか、
はい、はい、簡単に。
僕、あんまり作ったことないな。
本当にですか。
フレンチトースト。
いや、ぜひ作ってください。
はい。
フレンチトーストも、大好き。
ということでしたけども、はい、皆様、ね。
はい。
フレンチトーストは結構作られる方多いんですかね。
いや、簡単なんでね、余った食パン、チョコパンとか、うん、ね、冷凍してたら食パンでも全然作れますのでね。うん、
なんか、うん、僕小さい時、外国の映画で、なんかそのフレンチトースト作ってる場面があって、うん、それで記憶があるんですけど、うん、そういうの、そういう記憶はないですか？
全然ないですね。
ただ単に、
まあ、小さい時からよく食べていたっていう。
お母さんが作っていただいた。
そうそうそうそう、懐かし補正。
なるほど。わ、はい、かりました、はい。ありがとうございます。
はい、
ということで、竹内さんのベスト料理ということだったんですけれども、
はいはい、卵パンです。
はい。僕卵パンって聞いたから、あの、
うん、
パンを真ん中で切ってそこになんか卵なんか卵を入れるだけかと思ってたらそんなことはないですね。
ちょっとフレンチトーストです。
フレンチトーストしっかりとした料理でした。
はい、
ということで、今回もメンバーに、
はい、
聞いてきたということで、三宅さんが、はい、届けていただきまし、はい、三宅さんからリポートを届けていただきましたので、
はい、
ちょっと読んでみましょうか。
読んでみましょう。
はい、それでは参ります。いきます。
はい、
の
三宅さん。
はい、皆様お久しぶりです。ラジフォレリポーターの三宅里奈です。今日は塩入さんに質問していきたいと思います。お願いします。
こんにちは。
なんかあの男性に質問するの結構初めてぐらいなので。
初めてですよね。
ね、ちょっとドキドキ。
珍しい。
はい、珍しい。
竹内さんなんですけど。
そうなんです。今回逆のバージョンで、はい、やってみましょうということで、はい、はい、お題が、
はい、
今まで自分で作った料理の中で一番美味しかったのとか記憶に残ってるお料理教えてください。
普段、
はい、
家では作らないんですけど、
はい、いやそんな感じします。、
ね、でしょ。
はい、
まあね、キャンプ行った時によ くあのカレーを作ってたので、は
い、キャンプいいですね。キャンプ行かれるんですか、まず。
昔ね。昔、
あ、そうなんだ。
ボーイスカウトとか入ってる時とかよく行ってたんで、行くと必ずね、
はいはい、
カレーは1回は必ず作るんで。
ご飯も自分で炊く
みたいな。ご飯も炊きます、自分で。
あ、すごい、うん、
たまに失敗して、
はいはい、
芯残りますけど。
確かに、あの半合みたいなので炊くんですよね。
そう、その半合のもっとでかいので鍋みたいな、はいはい、ね、大きさの大人数で、
はいはい、
それでね、炊くんですけどね、
はい、そう。カレーはちなみにお肉は何派ですか？
カレー、肉は
豚、
牛、
鶏とありますが、
あ、好きなのは、
はいはい、
牛か豚。
おー、ね、ポークかビーフ、
ね、ポークかビーフですね。
そうなんですね。キャンプで作る時も、
キャンプで作る時何だったろう、豚が多かったかもしれない、
ね、なんかそんなイメージですよね、キャンプって。へえ、意外な一面です。アウトドアはしなさそう。文系、文系そうな。そう、
過去は、
あ、過去は、過去はボーイスカウトで作っていた、
ええ、今は完全なるインドア派で、
インドア派で、はい、もうカレーも外では作らない。
そう、今は作ってないです。まあたまにバーベキューとか、
ね、あ、確かにいいですね、
やりますけど、はい、
あ、そんな、じゃあ塩入さんのカレーという一押しは、
はい、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、
はい、
ということで、しおりさんのリポートだったんですけれども、はい、ね、カレーライスですか。カレー、
これはね、はい、やっぱりあの男性は一度は作ったことあるんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、
うんうんうんうん、
なんか料理、初めての料理っていうとね、本格的な料理っていうとカレーって多いですよね、
うん、そうですよね、うん、でもなんかね、僕も意外だなと思ったのはその、うん、なんすかキャンプでね、
うんうんうんうん、
ボーイスカウトとかやってたんです ね、
意外ですね。
そうですね、
僕もずっとなんかインドアなイメージがあったんで。
そうですね、
うん、
まあ、そうやってなんかカレーをね、はい、作ってる姿はあまり想像できないですけどね。しおりくんが
得意とは言ってませんでした、
ね、あ、そうかそうか、
ボイスカウトで作ったっていう。
あ、なるほどなるほどね、
うん、
でも美味しそうですよね、まあ、外で食べるカレー、まあね、絶対美味しいと思いますよ、
うんうんうんうん、
カレーも作ります。
カレーは、うん、作ります。
作りますか。
スパイスを買ってきて作り始めたのが今年になって
から。今年、
そう、意外とその方が時間が短いんですよ、
うん、へ
ー、だいたい何分ぐらいで作れると思います、そういうインド風のカレーとか。
カレーといったら時間をかければかけるほどっていうイメージがあるんで、うん、
ですよね、
はい、
5分ぐらいで作れます。
5分
本当に
それ味ちゃんと染みるんですか。
染みるんですよ、これは。カレー粉とね、
はい、
SB のカレーとかあります、
はいはい、
缶に入ってる、はい、あれと、まあ、ニンニク生姜があれば大体、はい、あとお塩があれば、もう本格的なのが作れます。
圧力とかじゃなくて
全然普通のフライパンで。
へえ。
そのスパイスを先に作って、僕は鶏肉使うんですけど、はい、鶏肉にこう一緒に入れて揉むんですよ。でそれをもうただ焼いて、
うん、
水入れて煮詰めて5分でできます。
できる。僕もあの学生時代はよくカレー作ってたんですけど、うん、3日かかってましたよ。
ですよね、よく聞きますよねそういう、はい、やっぱり時間かけた方が、
ね、はい、3日かけてましたね。僕もすごいこだわりだったんで、水を使わずに野菜だけから出るその水分だけで、
うん、
で本当に玉ねぎを本当10個ぐらい入れてね、こううちになぜか6畳一間だったんですけど下宿が、寸胴が鍋があってね、はい、それで、スパイスも気に入った、カレー屋さんのスパイスをそこで買って寝かせて、で本当にいろんなものを入れて3日間でかけて作ってたんですよ、寸胴にいっぱい。そしたらね、その匂いでね、後輩たちがご飯持ってやってくるんですよ。ピンポーンってだったら、はいって言ったらご飯持ってカレーくださいみたいな、あいよとか言ってね、はいカレーとか、
匂いでわかる、
匂いでわかるって、あカレー作ってるってね。それぐらいね、すごい凝ってカレー作ってましたね。
すごいですね、
うんうんうん。
じゃあフレンチトーストよりそっちじゃないですか、はい、そんなことはない。
いやいや、カレーはね、本当数年っていうかもう作ってないんですよ。3日間休みがないと作らないんで、3日間休みないんでやっぱりね、
今
作ってないです。
僕どっちかというとそっちの方食べてみたいんですけど今度作っていただけないでしょうかね、
はい、いいですよ、3日間休みがある時に作ります。
わかりました、
はい、
ということで、
はい、
今回はね、しおりさんの、
そうですね、また次回も楽しみですね、どうなったか。
そうですね、
うんうん、
まあ、今度はね、
はい、
竹内さんに聞いてきてもらいたいと思いますので、
は
い、
僕が女性陣に、
そうですね、
はい、リポートしてますんで、
はい、はい、皆様お楽しみにお待ちくださいませ。
お待ちください。
ということで、続きまして、
はい、
メールコーナーへと参りましょう、
はい、
今回も、たくさんのメールをいただきました。本当に皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。
その中から一通をお届けいたします。ペンネームは、匿名でお届けしたいと思います。澤田さん、横山さん、竹内さん、三宅さん、毎週金曜日は私の楽しみの日です。ラジフォレの日です。私は今年の9月2日に100歳の誕生日を迎えました。
おお、
100年を生きるということは並大抵のことではありません。若い4人には未だ実感が湧かないでしょうね。1世紀ですよ、
うん、
これもフォレスタの皆様のおかげです。私はフォレスタ命なのです。朝から晩まで心の歌、
DVD や配信、YouTube、ありとあらゆるものでフォレスタと触れ合っています。今月は広島公演、夢にまで見るほど指より数えて待ち望んでいます。広島公演には張ってでも行きます。皆様にお会いできることを楽しみにしています。これからもフォレスタの皆様のお力をお借りして、フォレスタと共に楽しい人生を送っていきます。こんな大大ファンがいるということを知っていただきたく投稿いたしましたということなんですけれども、
いやありがたいですね。
すごいですね。
100年、
いやー想像がちょっとできないんですけれども、ね、
本当に僕たちの生きてきた倍、
うん、倍ですかね、
ということですよね。
いや僕なんか倍以上ですね、
ま、そうですよね、うん、いやーやっぱりその、うん、どういう境地にね、やっぱり、うん、ねその時 の, そのどういうふうに思いが、
うん、
やっぱりこう僕たちにはちょっと想像できないんですけども、
ね、
まあそういう方がね、まあ、フォレスターの、ねうん、命って、ね、言っていただいて、
うん、
まあ生きるね、うん、こう生きがいにもなっているということで、
はい、
まあとても嬉しいですよね。
いや嬉しいです。
もうこれ以上本当嬉しいことはないですよね。
本当にありがたいですね。
もう広島公演の時にはね、
はい、
もう本当に、うん、この100歳の、はい、方がどこにいらっしゃるのか、
うん、そうですね、
本当意識しながらね、うん、歌を届けたいなと思いますね。
はい、来週ですよね、はい、広島公演 ね、
はい、
はい、頑張ってまいりたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、皆様のご意見、ご感想、ご質問はこちらへ。
mori@40sta.net もしくは、フォレスタエンターテインメントホームページのラジオでフォレスタのページにフォームがありますので、そちらをご活用してください。
皆様のお声お待ちしております。それではここで一曲お届けいたします。今回はフォレスタコンサートより赤いスイートピーを女性メンバーの声でお届けいたします。
Shine.
聖子ちゃん。
はい、
はい、
ということで、赤いスイートピーをお届けいたしました。
はい、
やっぱりこの曲を聴くと松田聖子さんを思い出すという
か、はい、いや僕らなんかもうど真ん中ですから、
う
ん、
そうですよね、
はい、世代的には、うんう
ん、
ね、
僕もすごい小さい時に聴いた記憶があるんですけども、うん、またね女性フォレスターで歌うとね、うん、美しい曲になりますね。
そうですね、
はい、いかがだったでしょうか。ということで、
はい、
今回もいろいろお届けしてまいりましたが、
もう終わりですか。
そうなんですよ、あの竹内さんと話してるとあっという間に時間が過ぎるというか、はい、ね、話題が尽きないですけれども、はい、ね、前回もまたすぐ来ますって言って
本当に来てしまいましたね。
本当に来ましたけれども、
まあでもね、もう次はもう横山くんが復帰しますから、
ね、
はい、
次回は、このスタジオに来ると思いますので、
はい、
皆様お楽しみにお待ちくださいませ。
お待ちくださいね。
ということで今回本当に竹内さんありがとうございました。
はい、とんでもないです。これから近くのラーメン屋行きますか。
うん、あ、いいですね。まあそんな感じで、
はい、
今回はお届けしてまいりましたが、
はい、
この辺りで
またメンバーのいろいろな素顔もお届けします。このラジフォレ、皆さんの日常の一部として寄り添っていけたらなと思います。
エンディングはこの曲、君の道を。また次回ラジオでフォレスタ、略して
ラジフォレ
でお会いしましょう。それでは次回も
お楽しみに。